今年の太閤節アドベントは、最初は先駆者ヨハネに、続いて母マリアに、そして今日父ヨセフへと人物をたどって御言葉に聞いてまいりました。来週のクリスマス礼拝は皇帝アウグストゥスを扱おうと思います。今日父ヨセフのことでありますけれども、ヨセフのことを記しているのはマタイによる福音書のみであります。そこを見ますと、今お読みいただいたようにイエス・キリストの誕生の次第は次のようであったと言って語り始められます。誕生の次第と言われていますけれども、誕生そのものや、あるいはその初めのところから記したものではないわけです。イエス・キリスト、そのお方についてというよりは、イエス・キリストの地上での父親という立場を引き受けた一人の男の話であります。蜜月を受けたのはマリアだけではありませんでした。ヨセフも受けていた。まずそのお告げを受けるということそのものについて心を向けていきたいと思うのです。実は今日のこのヨセフという人物は、この後聖書の中で一言もその言葉や声が記されることがありません。彼ヨセフは主イエスが30歳を過ぎた頃、公の活動を始められる頃にはどうももうすでに亡くなっているのではないかと見られるのであります。福音書の中でどこにももう姿を見せず、一言も発せず舞台から消えていってしまう。例えば今日のマタイですけども、13章のところでシエスが故郷のナザレの村に帰っていった時の話です。その時に村の人々がこの、それこそ子供の頃からよく知っているこのシエスのことをですね、何か見違えるような姿になって出てきて、なんか教えを語るのにびっくりするわけですが、村人はこう言うんです。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。と。普通ですね、この聖書の世界というのは、誰々の子、なんとかっていうふうに、名前を呼ぶんですよ。で、誰々っていうのはお父さんの名前なんです。まあ、家父長制社会ですから、やっぱり父親なんですね。で、父親の名前のを言った上で、その息子の誰々という言い方するわけです。で、ここでもですね、本当ならヨセフの息子、イエスとか、まあ、ヘブライ名で言うとヨシュアですけども、もうそう言ってもいいはずなのにですね、父親のヨセフの名前が出てこないのであります。ただ大工であったとしか言われていない。まあ、小さなガリラのナザレという村で大工をしていたヨセフ、まだ若くて、まあ、これから結婚しようとしているところであります。この聖書の時代の結婚というのは、親と親が、いわば家同士で決めるものでありました。本人の自由意志とか自由恋愛によることはまず考えられません。ヨセフはマリアを許嫁としていた。それは婚約をしていたということになるわけですが、それはもっと具体的に言うと、言うなれば結婚準備金としての、日本風に言うと結納金を、花婿の家から花嫁の家に、ちゃんとこう渡されているということなんです。 指の金が渡っている、そしてその両家がこの結婚の契約を締結した、これが婚約なんです。で、実際にですね、社会的にも婚約と言いながらも結婚したのとはもう法的に同じ重みがありました。まあ、本当は原稿にないので言っちゃいけないんですが、紀元前の600年代のバビロンの王様の時代にですね、なんとその結婚の契約書が残ってて、発掘されているんです。で、今日は原稿にしてこなかったので、これ入れるとあと20分増えますので割愛しましたけれども、紀元前の600年ですよの時代に、バビロンの王様の下でも、ある家のお父さんからある家のお父さんに、これこれこういう、持参金、結婚資金、結納金を支払いますと。よって、お宅のお嬢さんをうちの嫁に、お嫁さんにくださいと、いう話で、で、こういうことがあった時にはこうします。病気で亡くなった場合はこうします。もし第二夫人を見取るとした場合、一夫多妻制でしたから、第二夫人を見取るときにはこうこうこうします、財産分けはこうこうこうします、そういう契約書を実は、婚約の時に交わすんです。まあ、ナザレのこの田舎の村ですから、それほど仰々しくですね、大層な契約書を作ってやっているとはちょっと思いませんけども、いずれにしても結納金にあたるものをちゃんと納めて、そして結婚の契約をしたというのは間違いないことだと言ってよいでしょう。で、マリアが聖霊によって身ごもっていたということが知られた、わざわざただ身ごもったじゃなくて、聖霊によって身ごもったというふうに、ヨセフは伝えられ、聞くわけです。で、もしかしたらどうしてそんな聖霊によって身ごもったなんてことが、ヨセフに伝わるんだろうか。いやいや、マリアさん、妊娠してるみたいだよっていう話になるならわかりますけども、聖霊によってる。まあ、もしかしたらあんまり可能性はないと思うんですが、マリア本人からですね、身ごもったいきさつをヨセフが聞いたのかもしれませんが、まあ、そう簡単に会って話せる社会ではありませんから、まあ、間接的かどうか、いずれにしてもですね、ただの普通の妊娠ではどうもないですね。身ごもるということは、普通に考えるならばマリアが他の男性と関係を持ったとしか考えられないわけで、マリアは自分の裏切り行為を認めようとしないで、もう神様を持ち出してもうありもしない話をでち上げているのではないかと、まあ、そういうこの懸念疑念がこう湧いてきたり渦巻く可能性も十分あったと思うのです。ところが今日の聖書の言葉を一緒に読んでいただいてお分かりだと思うんですが、ヨセフの側にはですね、全くその、怒りとか憤りとか、こう裏切られたことに対する恨みのようなものはこう全くにじみ出てきてないわけです。で、かえってですね、ヨセフはこの事態をこう表沙汰にしないでこう行こうとするわけです。密かに離縁しようとする。離縁するというのはもう結婚の契約がきちんと成り立っているからこその離縁なんです。現代的な婚約破棄とはちょっとレベルが違うんです。で、その理由としてですね、夫ヨセフは正しい人であったのでと言われるわけです。その正しさとは一体何なのか。ただ正義を貫くという意味で、善悪の白黒をつけるということではなく、神様の正しさに従おうとすることであったと言ってよいでしょう。いわゆる杓子定規な正しさでいくならば、姦淫の罪を犯したマリアは訴え出られて、最後は石打ちの刑に処せられても仕方がないところなのです。 新約聖書のヨハネ8章のところに、シエスを罠にはめようとした人たちが、姦淫の現場を捉えられた女性を連れてきて、で、イエス様に、こういうこの姦淫の罪を犯した者は石で打ち殺せと、律法では命ぜられていますと。あなたはどう考えますかってこう振ってくる、出来事がありました。その時にシエスは、あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさいとお答えになった。あの場面です。マリアだって杓子定規な立法解釈を当てはめた正しさでもし対応されたならば、きっと同じことになっていたでありましょう。しかしヨセフの持っていた正しさは違ったわけです。彼はこの事態が表沙汰になることを好まなかった。そして密かに離縁しようとした。それはひとえにこのマリアへのを守ろうとする、保護しようとする行動だと見ることができると思います。言い換えるならば、神の正しさが憐れみとしてあることを知っている一人の信仰者の信仰の姿です。不条理な悩みと苦しみの中で、あるいは己の愚かさと弱さの苦しみの中にもがく人間を神は憐れんできてくださる。その憐れみの中にある正しさなんです。神の御心を求めていくならば、その神に倣って、ここではマリアが晒し者にならないようにしてやることだと、ヨセフは考えたのでありましょう。聖霊によって身ごもる、それは何度考えたって理解しがたいことです。2000年前だって現代だって変わりません。それはヨセフはマリアに起こっていることで彼なりにこう苦しみ悩み、あるいは傷つき痛んでいたと私は思います。平然としてですね、まあこれを穏便に抑えましょうと、密かに離縁しましょうって、なんか淡々とこうできているとは私にとても思えない。表には表されないヨセフの心の奥底に、実はこの天使の到来をもって神の方から下ってきて、その心の淵に語りかけてくださる。夢に現れて告げられたってあります。私としても夢見ます。ね。大体寝入り花と起きる直前に見るものだそうですけれども、あんまり楽しいいい夢っていうのはなかなか出てこないような気がしますけど、皆さんいかがでしょうか。美味しいものいっぱい食べて、なんか素敵なところに行ってなんていう夢を見たいもんですけどもね。でもなかなかそうはいかないのが現実です。ただですね、私たちが見るそういう夢とは多分次元が違うんです。違うんです。そういうある意味では私どもの夢というのはこう自分の潜在意識の中にうごめいているものがですね、ごちゃ混ぜになって出てくるのがこの夢だと言ってよいでしょう。一種の、ね、脳がトランス状態を起こしてこういろんなものがこう混ざり合って夢になるんですけどね。それとは違うんです。そうじゃない。ヨセフのある意味では人にも言えないような深い心の奥底に神の使いがそこにまで下ってやってきた、そう言ったら良いのではないでしょうか。そのように心の深い淵において蜜毛を聞くということに関して、今日は一人のあるキリスト者のことを紹介したいと思います。以前にも実は紹介しているんですけど、1979年に亡くなった森有正という方を紹介します。森有正という方は一般的な紹介では日本の哲学者、フランス文学者として出てまいります。 明治時代の政治家で、有森という人がいます。実はこの人すごいんです。薩摩のですね、まだ明治になる前にですね、ロンドンに留学していく若者たちの一人でですね、明治政府の中で大活躍するんです。まあ、これ話すとまた30分かかりますから切りますけど、有森というですね、有という字に礼拝の礼って書くんですけど、森有森という人の孫にあたるんです。今日紹介したい森有政っていうのは、まあ名前を継いでるんですね。あるという有という字を継いでるんですけども、で、森有政のお父さんはその有名な明治の指導者であった森有森の第三男のなんですよ。森明って言うんだけど、で、なんとこのお父さんは中渋谷教会の牧師、中渋谷の牧師ですをしていた。ですから森有政はその牧師の子供指定なんです。で、生後間もない1913年に幼児洗礼を授けられ、6歳でフランス人教師のもとでフランス語を学び、そして後にラテン語も学び、行政小学校、行政中学校から旧制の東京高等学校を経て、1938年に東京帝国大学文学部哲学科を卒業。卒業論文はパスカル研究だったそうです。同大学院を経て、東京帝国大学の特権生、副修、助手を歴任し、傍ら、東京女子大学とか、慶応義塾大学の予科などで講師を務めて、フランス思想、哲学史を講義していたそうです。旧制一高教授を経て、1948年東京大学文学部仏文科助教授に就任いたします。第二次世界大戦後、海外留学が再開されて、その第一陣として1950年にフランスに留学いたしました。デカルト、パスカルの研究をするのでありますが、そのまま実はパリに留まり続け、1952年には東京大学を退職し、パリ大学の東洋語学学校で日本語、日本文学を教えていくことになりました。デカルト、パスカル、またリルケ、哲学者のアランなどの本を翻訳し、またパイプオルガンも演奏し、レコードも出したそうです。晩年にですね、哲学的なエッセイを多数執筆して注目を浴びるようになりました。1968年、遥かなノートルダムというこの随筆集が芸術選奨文部大臣賞を取ってですね、まあ、世に知られるようになるわけです。その頃日本に一時帰国して、各地で講演したり対談したり、あるいは短期の集中講義なども行ったようです。晩年、日本に永住帰国を決めてですね、国際キリスト教大学で教職が内定していた時に、血栓症が元になって、1976年パリで客死するということになった。まあ、そういう人です。で、まあ、大変失礼な言い方ですけれども、この大思想家として名を留めたわけとも言い難いし、壮大な体系を作った哲学者というわけでもない。何巻もの神学書を書いたわけでもない。そういう意味では、その後世に名を残してはいますけども、森有政は立派に。しかし、どちらかというとその随筆の方が好まれて、たくさん読まれているんです。まあ、哲学者たちはもちろん論文も読んでると思いますけども、一般的にはそうなんです。で、今日はですね、この森有政が一人の信仰者として、でしかも 非常に教養高いその、才能を与えられながら、パリでほとんどその生涯を過ごしていく中でですね、彼が何をこう追求してそこまでのことをやったんだろうか。まあ、実は奥さんとも別れてですね、一人でこう、パリで過ごして食うにも困ってですね、通訳のアルバイトまでしなきゃいけないような、まあ、そんな、なんて言うんでしょうか、学者でお金がガポガポ入ってですね、いい生活してたっていうわけでは全然ないんです。それでも必死になって、何かを探求して、こう、書き続けてた人だったんです。で、今日紹介したいのはね、前にも紹介したことがある言葉なんですけども、こういうことを森有正は言っているんです。人間というものは、どうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っております。醜い考えがありますし、また秘密の考えがあります。また密かな欲望がありますし、恥がありますし、どうも他人に知らせることのできない、ある心の一隅、一隅というものがあります。そこでしか神様にお目にかかる場所は人間にはない。人間が誰はばからず喋ることのできる観念や思想や道徳や、そういうところで人間は誰も神様に会うことができない。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、恥じている。そこでしか人間は神様に会うことはできない。そこで私どもは神様にお会いする。そこで神様にお会いし、名前を呼ぶことは、同時に自分の道を発見することと一つにつながっている。そういうのです。ヨセフは、人間的にその子がマリアと誰の子であるかを詮索しようとはしないで、ただ静かに身を引くように、密かに離縁しようとしている。それは神の憐れみを受けた者として、マリアに対しても憐れみを深く対応しようとしている、見上げた信仰の姿なのでありましょうか。おそらく親同士が決めている結婚のはずなのでありますけれども、それでも神の導きを信じて連れそうとしていたのに裏切られた立場であるはずではありませんか。ですからそんな綺麗事で済むのだろうかとやっぱり思うのです。何度でも言いますけど、本日の聖書の記述の中にはヨセフの怒りとか裏切られたと思って憤っている、そういう側面は何も見えてこない。ヨセフの心の奥底の、まさに誰にも語ることができない最も深い淵と言えるような一隅で、彼の中でも様々な思いが交錯している中で、最終的に彼が出した結論、決断が密かな離縁であったと言ってよいでしょう。そしてその蜜毛は、まさにただ夢見て、こう、言われて、はぁはぁと聞くような、そんなレベルではなくて、深い彼のその苦難と困惑をこう渦巻いている彼の心の淵の中、そこにですね、天使がある意味では深く下ってきて伝えて語った言葉だというふうに言った方が良いのだと私は思います。その結果、ヨセフは恐れずにマリアを受け入れなさいという言葉に従おうといたしました。それは生まれてくる子供にイエスと名付けるということにつながるのです。ポイントは、生まれた子に名前をつけるべき立場の者は誰であるか。現代の私たちですと、夫婦で相談しますよね。うん、で、いろんな候補を挙げて、 これがいいんじゃないって言って大体夫婦で相談して決めると思います。まあ古風な家だったらおじいちゃんおばあちゃんになる親にですね相談するかもしれませんし、まあ生命判断に行く人もまあ日本ではいるでしょうね。ただです。この聖書の時代の家父長制社会、お父さんが家の長として全権を持っているこの家父長制社会の中で、名前をつける役目、立場、責任は父親にあるんです。ですから、普通は父親はですね、考えて、大体おじいちゃんの名前を息子につけるようにするんです。で、息子が二人三人になってきたらおじいちゃん一人ですから、お母さん方のおじいちゃんかもしれないし、ひいおじいちゃんかもしれない。とにかく、自分の祖先の、お名前を息子の方に、こう、回していくっていう慣習がどうもあったんです。でも、ここでヨセフはですね、父親として、イエスと言われた通り名付けるわけです。イエス。多分、ヨセフのこの家系の中では、ない名前なんでしょう。ヘブライ語ではヨシュアと言います。それをギリシャ語で表記するとイエススというふうになって、まあ日本語では短くイエスとか、まあカトリックではイエススっていうふうに、まあ言うわけですけれども、もう意味は、神は救いという意味なんですけど、イエスと名付ける立場、父親としてその子の命に責任を負う者、ヨセフはこの地上でマリアと共に主イエスの父として立つことを、いわば引き受けていくことが名付けるということになるわけです。それは彼が十分自覚していなかったであるかもしれませんが、遠い昔、ダビデが神と結んだ契約の成就でもあったんです。ダビデの子ヨセフと呼びかけられているわけですが、また福音書の冒頭に延々と書かれている系図につながるんです。イエス・キリストとヨセフとは、言うなれば、血のつながりはないわけで、ダビデの子孫末裔に救い主が生まれるということは当てはまらないんじゃないかと言われても仕方がないかもしれない。しかし、あの偉大なダビデ王と神の歴史に残る契約をですね、真実に成就させ実らせたのは、このガリレアのナザレの大工ですよ。ヨセフの信仰でありました。ダビデ家に属するヨセフが生まれてくる子をイエスと名付けることによって、ヨセフの子として、つまりダビデの末、ダビデ家の子孫として、主イエスは地上に生きることになるわけです。ヨセフが主イエスの父となる決意をし、名付けることをもってそれを実行したことによる。神の約束がこうして、ヨセフの信頼と信仰を通して、用いられて、実現していることを見ることができる。まあ、とてつもなくスケールの大きな契約、約束ですが、それがこの田舎の何の社会的な権力や力もない小さな大工の若者の信頼と信仰によって実現しているというんです。福音書記者マタイは、ヨセフがイエスと名付けようと言われた言葉に続いて、この出来事は旧約の予言の成就であるということを別な角度からさらにこう重ねていくわけです。その子の名はインマヌエルと呼ばれると言われていたのが、実現するんだ。今日のイザヤ書7章14節の言葉です。イエスという名前は神は救いという名前がもうヨセフが父としてつけた。でもその子にはもう一つ名前がある。インマヌエル、それは神共にいましたもうという意味だと。これが実は一つになっているわけです。予言 されてたことがこうやって実現した。神が一緒にいてくださる。どんな時にもどんなところにも。洗礼式の中で洗礼を行う根拠でもある御言葉として、マタイによる福音書の一番最後にある大宣教命令と言われる主イエスの御言葉があります。こうあります。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。福音書記者マタイはイエス・キリストのご生涯を福音書という一つの書にまとめるときに、その最初と最後を神共にいましたもということできっちりとこうくくっているんです。そしてそれは決してお題目のようなものではなくて、ヨセフにおいてここに改めてヨセフの一番心の深いところで、深い深い誰にも語れぬ一隅にまで神が下ってきてくださり、そこでお会いし告げられた言葉に対してアーメンと、誠にしかりというようにされたのでだと言ってよいと思うのです。このヨセフの心の最も深い淵の一隅に、この語りかけられた神の言葉に聞き従って、ついに生まれた主イエス、主はいつも何度でも私たちが不安になることがないように、父なる神のご計画に従って十字架を追い、その十字架の死を引き受け、そして三日目によみがえらされた。そのことによって今も私たちの心の一隅にまで下ってきてくださる。私もそうだし、皆さんもそうですよ。そういう森有正が示すところの誰にも語れないような心の片隅一隅があるんじゃないでしょうか。ヨセフは天使がそこに下ってきて告げてくれましたよ。でも私たちは復活の主イエスがそこに来てくださるのです。そしてそこで、私がお前と一緒にいるんだ、大丈夫だって言ってくれるんです。全部自分の頭の中で消化して、理解し尽くした上で納得するのとは違います。この心の一隅に、一番淵の底の一隅に、天使がヨセフに来たように、私どものもとに復活の主が来てくださることをもってして、私どもはですね、本当に自分の頭に収まりきらないことも、それを追いだねしていくということができるようにせられていく。マリアが言ったように、お言葉通りこの身になりますように。ヨセフも同じ応答をしているではありませんか。そして私どももこうしてお生まれになった主イエスが復活して、今もなお私どもの心の奥底の一番深いところで、私どもに対面し、私どもに語りかけ、そして私どもを励ましてくださる、その御声をしかと聞き取りたいと願うのです。